はっきり言っておく。私を信じる者は、私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。緊急事態宣言、外出自粛規制、カトリック教会では公式ミサの中止。こうしたかつてない試練の中で、復活節第五主日を迎えております。先週間から公式ミサを中止しています。例えて言えば、イエス様の荒れ野での40日を体験しているわけです。イエスは荒れ野での試練を経て、3年間の宣教活動につなげていきました。私たちの乗り越えるべき試練ももう少しの辛抱です。主の昇天あたりからは、公式ミサを再開できたらと考えております。もちろん、教区の決定を待った上でのことです。過ぎた週、目を丸くする出来事がありました。中田神父は現在、6つ目の教会でお世話になっておりますが、これまでお世話になった教会のうち、その教会の様子を知ることのできる教会報が届く教会がありまして、毎月届いております。2つの教会報を受け取っています。その1つを読んでおりました。すると、説教を聞きたいと思ったら、と書かれている記事に、目が止まりました。そこには、私が継続して活動している話の森ホームページと、東京教区の神父さんのホームページが紹介されていました。紹介されていたというのは、丁寧な言い方なんですが、私の記憶では、掲載してもいいですかという許可願いは受けておりません。私もお世話になった小教区なので、さすがにクレームまではつけませんが、許可願いの連絡ぐらい取ってよね、と正直思いました。ただ、今現在公式のミサが完全に閉ざされている状態です。司祭の説教を録音ではあっても聞くことができる。あるいはもっと踏み込んで録画した動画を見て説教に触れることができるというのは時期を捉えていると思います。20年以上続けてきた活動ではありますが、個人的にはやっと日の目を見たなという思いです。某小教区法に掲載された件、見方を変えると、これはイエスの予言の実現です。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。私は高所恐怖症なので屋根には登れませんが、某小教区の広報委員の方々が屋根の上に登ってくださり、中田神父のホームページで録音の説教がいつでも聞けるよと知らせてくださったわけです。どんな状況にも救いはあるのだと感じます。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。誰もが教会でのミサの中止に気落ちしています。特に高齢の方々は週に一度の楽しみ。場合によっては子供たちが月に一度だけ教会に連れて行ってくれるので、月に一度の楽しみ、という方もおられるでしょう。 そうした高齢者にとっては数少ない楽しみであるミサが奪い去られたわけです。それでも救いはある。今回某小教区広報の方々が思いがけず私の活動を取り上げてくださったのを見て、私の知らないところで私の活動が今の困難をいくらかでも和らげてくれている、そう思ったのでした。掲載に至る手続きの問題を横に置けば、私が緊急事態宣言の中でもこれまでと変わらず貫いてきたことは、もっと大きな実りを人々に与え始めている、そう感じます。今週の福音朗読の結び、とても印象的です。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。某小教区法に掲載されたことは、今後大きな影響を及ぼすことでしょう。どんな状況にあっても、イエスが語る御言葉を告げ知らせる。その一貫した態度が、これからもっと大きな技につながっていくわけです。パウロも手元にこう言いました。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。これは説教をあらゆる方法でミサに参加できない信徒に伝えようとしている私たち司祭への呼びかけだけではないのです。信徒も家庭の中で折りが良くても悪くても信仰に関わることを咎め、戒め、励まし、忍耐強く十分に教える。こうしたことは可能なのです。日曜日に集まって礼拝を捧げ、宣教のための恵み、知恵と力、これらを受けることのできない今、これまで以上に私たちは、見える形の礼拝だけにこだわらず、イエス・キリストに固く結ばれ、生きていくことが求められています。これまでの信仰が、もし日曜日のミサにつながることしか頭になかったとすれば、この難局は私たちの信仰を問い直す機会になったわけです。洗礼を受けた信仰の先達、先輩たちはいつか宣教師が来て告白を聞いてくれるに違いない、ミサを捧げてくれるに違いない、そう信じて迫害の時代を過ごしました。何世代もの人々が洗礼を受けてから一度も告白を受けられず、ミサに参加することもできないまま生涯を終えました。実際には迫害の初めに生きていた人々と迫害の終わりに生きていた人だけが宣教師の許しの筆跡とミサのお世話に預かったに過ぎません。そうしてみると、私たちが耐えなければならない今の困難は、はるかに限られた時間です。必ずこの試練は実りをもたらします。必ず私たちの忍耐は、もっと大きな技を成し遂げる基礎になります。今私たちはトマスと同じ言葉をきっと叫んでいることでしょう。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。出口が 見えないまま長い忍耐を強いられました。けれども私たちはこの試練を受け止めました。忍耐することから逃げませんでした。ですから不安になる必要は全くありません。私たちはイエスが示す出口に向かって忍耐の中を歩いてきたのです。イエスへの信頼にとどまっている人は今もいつも私は道であり真理であり命であると断言するイエスと真の出口である御父への道を歩いているものなのです。